続いては食生活の話題です。今月はとろろ昆布とおぼろ昆布の話です。
とろろ昆布は温かいご飯にのせたり、うどんや汁物に入れたり、海苔の代わりにおにぎりに巻いたり、中にはお茶受けにする方もいますね。あのふわふわとした食感は本当に様々な食べ方で楽しめます。この独特のふわふわ感はどうやって作られるのでしょうか。とろろ昆布はまず数種類の昆布を酢漬けにして柔らかくします。その後何枚も重ねて圧縮し、側面から機械で薄く糸のように削って作られます。酢は昆布を柔らかくするだけでなく、美味しさも引き出す大切な役割があります。昆布の表面から削り出された黒っぽいものは黒とろろ。中心付近の白い部分から削られたものが白とろろと呼ばれます。昆布は低カロリーでありながら、カルシウム、カリウム、そして腸の動きを活発にするアルギン酸など、多様な栄養素を含んでいます。健康や美容に役立つ上に、賞味期限が長く、常温保存もできるので、とても重宝されています。さて、とろろ昆布が複数の昆布を重ねて機械で削るのに対し、一枚の昆布を職人が手作業で薄く削り出すのがおぼろ昆布です。まるでカンナをかけるように削られたおぼろ昆布は、とろろ昆布とはまた違う上品な甘みと口どけの良さが特徴で、人気の食材です。口に入れるととろけ、後には深い旨味と酸味の余韻が残ります。このおぼろ昆布の作り方もまた独特です。乾燥させた昆布を酢につけて柔らかくした後は、機械化が難しいため、熟練の職人技が光ります。刃先の曲がった特別な刃物を使い、一枚一枚手作業で厚さ 0.01 ミリほどの薄さに削ります。かなりの技術が必要とされます。現在、流通しているおぼろ昆布のほとんどは、その伝承地である福井県敦賀市で生産されています。さらに、このおぼろ昆布の白い芯の部分を削ったものは、白板昆布やバッテラ昆布と呼ばれ、サバ寿司に乗せられます。波の模様が出ているものほど薄く削られている証拠だそうです。ただし、おぼろ昆布の生産量だけでは、サバ寿司の需要をすべて賄うことはできません。そのため、昆布の粉を固めて作られたバッテラシートという製品も流通しています。昆布は古くは薬として珍重されるほど貴重なものでした。平安時代には特権階級の食べ物でしたが、中世以降は武士の携帯食やお寺の精進料理にも使われるようになり、少しずつ人々の生活に浸透していきました。一般の人々に広まったのは江戸時代に入ってからです。江戸時代の敦賀は、北海道から関西へと荷物を運ぶ北前船の重要な寄港地でした。様々な食材や物資が集まる場所として大いに賑わい、中でも特に多く扱われ重要だったのが昆布でした。北海道から北前船で運ばれた昆布は敦賀で陸揚げされ、ここで おぼろ昆布などに加工されました。加工された昆布は敦賀と京都を結ぶ昆布ロードを通って消費地である京都へと運ばれていきました。こうした歴史から今でも敦賀には多くの昆布加工産業が残っています。昆布の加工が始まったのは運びやすくするためと加工することで価値を高めるためだったと考えられています。実はとろろ昆布の誕生にはちょっと面白いエピソードがあります。明治時代の中頃、新たな安定収入を求めて富山から北海道の釧路や根室へと多くの人々が移住したり出稼ぎに出向きました。特に昆布の産地である羅臼の人口の 70% は富山県ゆかりの人たちで占められていたそうです。彼らは富山に帰郷する際、お土産として昆布を持ち帰りました。道のりが長いため途中で昆布の表面にカビが生えてしまうことがありました。そのカビを取り除くために昆布を薄く削ったのがとろろ昆布の始まりと言われています。現在でも昆布王国と言われる富山県ではとろろ昆布が大変親しまれています。